教えてクジラ岡先生、ラジオでマネーセミナー。
今週もお金の勉強を進めていきましょう。お話は株式会社 DLC 社長のクジラ岡隆弘さんです。先生よろしくお願いします。
はい、亀井さんよろしくお願いいたします。
さあ今回はふるさと納税についての質問が来てるんですね。会津若松市にお住まいの KK さん、はい、さて今年もふるさと納税で節税しようと思っています。去年はワンストップ特例を使ったので確定申告しなくて済んだんですが、今年は医療費控除があります。どうすればいいですかという質問ですが。
なるほど、うん、この方の質問の場合ですね、チェックポイントが2つございますね。1つずついきましょう。まず1つ目、医療費控除についてですが、結論から先に申し上げればこの場合は確定申告が必要です。ワンストップ特例はどちらかといえば確定申告不要な給与所得者向けの制度です。確定申告が必要な医療費控除とワンストップ特例は併用できないというのが理由でございます。
どちらも申請したい場合は確定申告が必要ということですか。
はい、そうです、うん、その他に例えば初回の住宅ローン控除を受ける場合、寄付先が6カ所以上ある場合なども確定申告が必要になってきます。
ワンストップ特例を使うつもりでいたけれど途中で医療費控除を受ける事態になったような場合はこれどう対応すればいいんでしょうか。
はい、ワンストップ特例制度を申し込んだけれど途中で確定申告へ変更したいという場合は確定申告して構いません。仮に両方の申請を行った場合は確定申告の方が優先されます。ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分すべて確定申告時に申請を行ってください。
もう一つのチェックポイントって何でしょうか。
はい、申し上げにくいのですがふるさと納税は納税という言葉がきちんとついてますが実際は寄付の制度なんですね。たまに勘違いされている方もいらっしゃるのですがふるさと納税で寄付をしても減税節税の効果はありません。寄付という形で税金を前払いして後で支払う税金から前払いした分を引いてもらうという仕組みです。支払う合計額が減る減税節税とは根本的に違います。税金自体は減りません。とはいえ2000円の自己負担で返礼品をいただけるという実質的なメリットが大きい制度ですから対象となる方は利用された方がいいと思います。
先生私もすごく興味が前々からあったんですが、はい、先生のお近くにいらっしゃる方でもやっぱり頼まれる方いらっしゃるんですか。
そうですね、はい、弊社のスタッフも毎年楽しみにしているみたいです。
そうですか。
今年はですね、製紙工場のある自治体からトイレットペーパーが送られてきたと言って喜んでいきましたね。
ちょっと私もね大変興味があります。まあ、この時期ふるさと納税の話はあちこちで聞きますよね。
はい、区切りが12月31日ですから、うん、勤務先で年末調整が終わった後で追加を行おうとお考えの方も多いと思います。支払い手段によってはあまりにもギリギリだと年内に申し込んでも処理が間に合わないケースが出てきますので早めに対処なさることをお勧めいたします。
先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。